スキンケアの36分、その1、自分の肌の特徴を説明できますか。化粧品選びはどのような情報を参考にしていますか。雑誌で見かける広告や友人からの評判、世の中では様々な情報が溢れたり、化粧品選びに苦労している人も多いことでしょう。しかし、広告や評判を参考にする以前に大切な大前提があります。まず、自分の肌の状態を知ることです。肌の状態には様々な種類があります。皮脂の分泌がバランス良いくつから、皮脂の分泌が少ない乾燥から、特定の物質に肌が触れると食べたり炎症を起こしたりする、アレルギーから、角質が薄くて刺激に弱い敏感から、皮脂の分泌が多い癖から、皮脂の分泌が多いにもかかわらず乾燥している混合から、ニキビが多い敏感から、まず自分はどのような肌の分類に入るかを知ることが大切です。乾燥からなら保湿はヒアルロン酸を駆使した化粧品が正しいでしょう。敏感からなら低刺激の化粧品が適切です。ニキビからならニキビ予防に特化した化粧品がおすすめです。髪やシワに悩んでいるならコラーゲンが含まれた化粧品です。自分のことを知ることができてスキンケアは当たりません。自分の肌を知ることでふさわしい化粧品の何が分かります。ふさわしい化粧品の何が分かった上で評判やインターネットなどの情報を頼りにしながら化粧品を仕込んでいきます。化粧品の使用品で実際に触れて確かめた上で最終的に決めていくのが正解です。自分の肌の特徴を知っているからこそふさわしい化粧品を選びやすくなるのです。あなたはどのような肌質ですか。そう聞かれた時に即興できるようになっておきましょう。それがスキンケアで一番大切な基本です。化粧品の前に自分の肌の状態を確認しておく。スキンケアの36分、その2、肌のタイプは大きく分けて4種類ある。あなたはどのタイプ。皮脂と水分量で肌のタイプを分けると4種類あります。普通から、姿勢から、乾燥から、混合から、姿勢乾燥からです。この他、アルミからもよく使います。アルミからは特定の物質に反応する特殊な肌質であり、皮脂と水分量の関係と異なるため、ここでは除外します。自分の肌はどの肌にあるのか確認しましょう。1、普通から。皮脂の物質が多すぎず少なすぎず肌が硬すぎていない状態が普通からです。理想的な肌の状態と言われます。2、姿勢から。顔がしやがりって出すぎているなら姿勢です。特に、光と鼻をつないだ異常な皮脂の物質が多いため、出すぎやすい傾向があります。多少なしは、肌の原因になるため、余分な脂を定期的に取る必要があります。3、乾燥から。肌が全体的に乾燥していて、カサカサしているなら乾燥からです。肌の皮脂の分泌が少ないため、肌の表面の水分が蒸発しやすい状態です。乾燥肌からすると、角質がどんどん剥がれて皮膚のバリア機能が弱くなり、敏感肌になります。敏感肌は乾燥肌がさらに悪化して、あらゆる刺激に敏感になった状態です。乾燥肌は乾燥を防ぐため、油分と水分の両方を保持力とバリア機能を高める必要があります。4、混合から、姿勢乾燥肌。混合肌は一つの顔姿と乾燥肌の両方が存在している状態です。例えば、異常な脂で上がりているのかわらず、頬やフェイスラインなどが硬すぎている状態です。姿勢乾燥肌と言われます。上がりている部分は脂を取り除きつつ、乾燥しているところは油分と水分の効果に与える必要があり、手間がかかります。4つの肌タイプの中で最もスキンケアで手がかかると思います。自分の肌のタイプを確かめる。スキンケアの36分、その3、肌質は一種一枚で確認できる。普通から、乾燥から、姿勢から、あなたの肌はどのタイプですか。普段の状態で触っても何となくわかりますが、自宅でもう少しきちんと確認できる方法があります。有名な方法ですので、すでにご存知かもしれませんが、改めてご紹介します。夜の洗顔をした後、わざと何もつけないでやります。化粧水も乳液も美容液もつけません。肌の酸っぱいが気になりますが、あまり気にせず一旦寝ましょう。6時間ほど睡眠をとって寝起きするのが大切です。まず1枚の皮脂を用意します。2枚重ねになった皮脂なら1枚に分けましょう。1種1枚を顔の皮脂します。正面に見たまま皮脂が落ちてしまうなら乾燥からです。下を見た時に落ちるなら普通からです。下を見ても落ちないなら姿勢からです。もっともシンプルに正しさを確かめる方法です。ぜひ試してみましょう。皮脂1枚を使って肌のタイプを確認してみる。スキンケアの36分、その4、肌の基本的な乾燥構造を正しく解説。見た目は1枚の肌のように見えるからですが、厳密にはそうになっています。肌の層は3階層の構造からなっています。上から順に表皮、真皮、皮下組織です。この3つの層を正しく解説することがスキンケアの第一歩です。少し堅苦しい話になりますが、あらゆるスキンケアにおける基本ですから、しっかり押さえておきましょう。ここでは分かりやすく肌の状態をベッドに例えてお話します。ベッドを想像しましょう。表皮、ベッドに例えると一番上のカテゴリーにあります。表皮の厚みはおよそ 0.2 ミリです。外部からの刺激を守ったり、水分の蒸発を防いだりなど、大切なバリアの役目を果たしています。新陳代謝はこの部分のことを言います。薄い膜ですが、下から上の仕上げで毎日低いものと新しいものが入れ替わっています。およそ28日かけて一貫するイメージです。新規、ベッドに例えると、何も入ったり、その部分にあります。新規の厚みはおよそ2ミリです。コラーゲンや安心繊維と呼ばれるタンパク質によって、肌の弾力や張りを作り出しています。紫外線を浴びると、このタンパク質が壊れてしまい、肌の弾力が失われて、しわや赤みの原因になるのです。また、メラニン色素を作り出すメラノサイトは、新規と表皮の間にあります。メラノサイトや新陳代謝の異常によって、メラニン色素が生成されると、表皮に残りづらい、これが死因になるのです。皮下組織、ベッドに例えると、鉄や鉄が基礎に当たる部分です。土台です。実際の皮膚では血管や神経が判明されています。皮下組織にある血管から酸素や栄養などが神経と送られています。上皮、新規、皮下組織の酸素構造を正しく解説。スキンケアの36分、その後、美容のポイントを抑える前に新陳代謝ということの意味をきちんと理解しておきましょう。新陳代謝は細胞の活動によって新しい皮膚が増えていくことを表します。私たちの体全身を覆っている皮膚、一見すると一枚の皮に見えますが、実は毎日少しずつ生まれ変わっています。20代の肌の新陳代謝はおよそ28日周期です。肌の奥の経過で新しい肌細胞が生まれると肌細胞に影響を与えながら28日間かけて肌の表面に向かって押し上げられます。この時間が大切です。成長期間のようなものです。生まれた肌の肌に時間をかけて押して栄養分まで保湿力やバリア機能のある肌へと育てていきます。私たちは毎日体を洗います。体を洗った時、肌表面の古い角質が剥がれ落ちて、新しい角質が出ます。次の日、また体を洗った時に古い角質が剥がれ落ちて、新しい角質が出ます。肌表面の古い角質と新しい角質は毎日入れ替わっているのです。この新陳代謝のおかげで傷を負っても回復したり、綺麗な肌を維持したりするのです。新陳代謝をきちんと理解する。スキンケアの36分、その6、スキンケアの第一は手洗いから始める。スキンケアの最初のステップは洗顔ではありません。洗顔の前の手洗いです。手洗いとはいえ、単に水で洗うだけでは不十分です。汗を流す程度では手はたくさんの菌が残ったままです。手を洗う時は石鹸やハンドソープを使ってしっかり汚れを洗いましょう。特に薬用の石鹸やハンドソープがおすすめです。薬用と直す化粧品は殺菌や消毒機能を備えているため、手をよりきれいに洗います。きれいなスキンケアはきれいになることです。ぜひ今日から実践していきましょう。薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。スキンケアの36分、その7、スキンケアの基本は5つのステップ。スキンケアのステップを大きく分けると5つあります。クレンジング、洗顔、化粧水、乳液、美容液です。毎日スキンケアをしている人は僕は当たり前の人ですね。ではステップごとの役割まできちんと理解しているでしょうか。手順が分かっていても今まできちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。手順だけでなく今まで理解することが大切です。今まで理解できれば今まで以上にスキンケアの意識が向くはずです。今を意識しながらスキンケアをすれば人間的に感じるスキンケアに面白さが出てくるはずです。スキンケアの意識を高めるために今一度お伝えしましょう。ステップ1、落とす。最初のステップは落とすです。まずクレンジングを使ってメイクをきれいに落としましょう。ただし完全なノーメイクならこの手順を省きます。ステップ2、洗う。次に洗顔料を使って顔をきれいに洗います。顔の余分な脂を落として毛穴に詰まった汚れを取り除きましょう。洗顔料で顔をきれいに洗ったままの肌は乾燥しやすい状態です。乾燥を防ぐため保湿成分をたっぷり含んだ化粧水で保湿しましょう。水を加えるというより保湿成分を加えるという方が正しい解釈です。コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなどの保湿成分を加え肌の水分の蒸発を防ぎます。ステップ4、補う。保湿以外に補いたい特別な肌の悩みならば、美容液によって補います。例えば、新陳は敏感などです。特に問題なければ省略することが可能です。また、美容液の種類によっては乳液の後に差があります。ステップ5、保湿。化粧水で肌の水分を与えた後は油分で補います。油分を加えることで化粧水で与えた水分の皆さんに保つ働きがあります。ここで基本的なスキンケアは終わりです。スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。スキンケアの36分、その8、クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。クレンジングをしてもなかなかメイクが落ちないんです。そんな女性によく見られるパターンがあります。最初に水で顔を濡らした後、クレンジングをしているのです。洗顔と同じ感覚で考えているのでしょう。水で顔を湿らせた方がクレンジングのような顔になじみやすくなり、メイクが落ちやすくなると思います。しかし、逆効果です。穴を落とすために穴を使っています。水が洗ってしまうと穴同士の接触を離してしまい、メイクが落ちにくくなるのです。クレンジングをすることは肌が濡れていない状態で使うのが正解です。初めは抵抗があるかもしれませんが、水で湿らせていない方が綺麗に落ちるはずです。水で洗うのはクレンジングのメイクが受けたです。知っている人は知っている当たり前の使い方ですが、今一度心に留めておきましょう。クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。スキンケアの36分、その9、クレンジング量はタイプによって洗浄力も大きく異なる。メイクを落とすクレンジング、 どれも同じミルクレンジング量もそれぞれに違いがあります。クレンジング量の選択を誤ると、かえって肌を傷めることもあります。例えば、薄化粧や敏感肌の人に洗浄力の強いクレンジング量は不適切です。濃いメイクをしっかり落とすときに洗浄力の弱いタイプは綺麗にメイクが落ちていません。肌に合ったクレンジング量を選ぶことが大切です。肌の弱い人には洗浄力の弱いものが向いています。濃いメイクをしているならしっかり洗浄力の強いクレンジング量が必要です。クレンジング量のタイプに応じて洗浄力が異なります。自分の肌に合ったクレンジング量を見つけるためにそれぞれの特徴を押さえておきましょう。クレンジング量のタイプと洗浄力の違い。ジェルタイプ洗浄力不調、クリームタイプ洗浄力不調、泡タイプ洗浄力不調、ミルクタイプ洗浄力不調、オイルタイプ洗浄力不調、フットタイプ洗浄力不調。一般的に洗浄力が強いと肌に負担が大きくなります。乾燥肌や敏感肌は肌の負担の小さい洗顔量の弱いジェルタイプやクリームタイプがおすすめです。洗浄力が弱い分、刺激を小さくすることができます。ただし、洗浄力が弱い分、汚れが残りやすいことにも注意が必要です。中程度のメイクは泡タイプやミルクタイプがおすすめです。濃いメイクをしっかり落とした人はオイルタイプやフットタイプが向いています。水に強いメイクもしっかり取り除いてくれるのが特徴です。フットタイプはフットに刺激が与えないよう優しい力で使います。それぞれのタイプに応じて食感も異なりますが、自分の肌に合ったものを選びましょう。いずれのタイプにせよ、メイクの見たらさっと洗い流すことが大切です。クレンジングは1分以内に終わらせるのが理想です。メイクの場合は肌質に合わせてベストなクレンジングを選ぶ。スキンケアの30の損、その10。クレンジングはメイクが安全に落ちるまで続ける必要はない。きれいメイクを落とそう。そう思って顔の隅々まで時間をかけてクレンジングしていませんか。確かにクレンジングはメイクを落とすのが目的です。夕のメイクは通常のメイクではなかなか落ちません。穴を落とすのは穴です。穴を含んだクレンジング量を使うことでメイクを効率よくきれいに落とせます。しかし、メイクが落ちるまで入念にした方がいいのかというと、疑問です。クレンジング量でメイクが嫌なっても、時間をかけて落としているうちに、かえって肌に吸い込んでしまうことがあります。しかも、クレンジングを入念にすると、角質層にダメージを与えるため、肌の部分になってしまうことがあります。マッサージをかけてクレンジングするのは、もってのことです。長時間のしつこいクレンジングは肌の乾燥を招きます。クレンジングはさっと済ませるようなことです。あまり時間をかけません。クレンジングは1分以内になりそうです。顔全体になじませて、メイクの大半が浮き上がったと確認できれば、すぐ洗い流しましょう。完璧にメイクを落とそうとしないことです。もし、汚れが落ちなくても、その後の洗顔料も落とせます。メイクが浮き上がったことがあれば、さっと洗い流す。スキンケアの30の損、その11、洗顔は朝も必要。朝は時間がない。化粧水や乳液がもったいない。朝は顔を洗うことを汚れていない。朝の洗顔を洗うことをする必要があります。夜お風呂に入った後は寝ている間に運動しているわけではありませんが、汚れが目立っているようにも思えません。しかし、やはり朝の洗顔は必要です。寝ている間、体温調整のため汗をかいています。一晩で500ミリリットルの汗をかくと言われています。また、夜中は足の運動も活発になります。寝ている間に分泌された体温の使用などで、髪の毛などを体に影響するように繁殖しています。その上、寝ている間はじっとしていますから、手の空気中に浮遊しているうちに顔に頭を痛めます。そうした条件などのことで、寝ている間の顔は汚れてしまうのです。見た目は綺麗な顔でも、目の顔は目には汚れや菌がたくさん潜んでいる印象です。敏感肌や乾燥肌など、体の中の異常を抱えている人を除いて朝の洗顔は必須です。朝の洗顔の姿はもう一ついいことがあります。メイクの伸びが良くなることです。洗顔で顔をきれいにして、化粧水や乳液を保湿すれば肌がしっとりして化粧が綺麗に決まりやすくなるのです。朝もきちんと洗顔する。スキンケアの30の損、その12、洗顔には理想の順番がある。洗顔をするときに、ある順番を心がけていますか？ある順番。音が良い人も多いことでしょう。顔全体に絶対に洗顔料を満遍なくつけて洗っていませんか？無駄なく満遍なくするのは一般的であるように思いますが、理想的な洗い方ではありません。顔は皮脂の多い部分もあれば少ない部分があります。さらに皮脂が厚い部分もあれば薄い部分もあります。これらを考慮して洗うのがポイントです。すなわち皮脂の薄さが多いゾーンであるというのが正解です。理想的な順番は腹下と口周りの周りです。顔の中でも最も皮脂が薄いやすい方は周りから洗顔料をつけましょう。顔の中心である腹上、下りと腹上を広げていきます。次に口周りです。口周りを収束させて左右に向けて洗いましょう。最後は目の周りです。目の周りは皮脂の薄い量が少ないように薄い部分であるため最後に洗いましょう。この順番を意識することで上手に皮脂を取りつつ無駄な乾燥を防げます。余計な負担をかけることがなくなるのです。洗顔の順番は腹下と口周りの周りで進める。スキンケアの30の損、その13、洗顔にかける時間の目安はおよそ1分。顔を汚れ落とす目的の洗顔です。しっかり洗えば洗うことをよく落とします。では、時間をかけることがいいのかというとそうではありません。あまり長い時間をかけすぎると肌の乾燥になります。では、短くていいのかというとそうではありません。洗顔の時間が短すぎるのは毛穴の奥の汚れが残ってしまいます。洗顔は短すぎても長すぎてもいけない。洗顔にはどれくらい時間をかけるでしょうか。個人差はありますが、多めの目安があります。洗顔にかける時間の目安は泡を使い始めてから60秒程度です。この60秒の使い方が大切です。皮脂の多いところから少ない順番に洗うのが理想です。洗う順番は次の順です。1、腹、2、下、3、頬、4、フェイスライン、5、口の周り、6、目の周り、6箇所ということに注目です。6箇所ということはそれぞれ10秒ずつ時間をかければいい計算ですね。顔を洗いながら心の中で数を数えましょう。鼻に10秒、下に10秒、頬に10秒、フェイスライン10秒、口の周りで10秒、目の周りで10秒、合計60秒です。この方式を記入しつつ肌の状況に応じて微調整を加えます。洗い方は大切です。理想的な順番です。今まで適当にやっていた洗顔が効率的になるのです。洗顔は泡を使い始めてから1分ほど目安にする。スキンケアの30の損、その14、肌に合った洗顔量を選ぶ目安。評判だと頼りに洗顔量を選ぶのはよくありません。洗顔量が自分にやっていないことがあります。洗顔をしっかり不足したりなど、役に肌を欠かせることもあります。自分に合った洗顔量を選ぶためには、まず自分の肌の状態を知ることが大切です。自分の肌を知ることなくして、正しい洗顔量は選べません。まず、きちんと自分の肌の状態を確認しましょう。さて、自分の肌の状態さえあれば、公式のようにふさわしい洗顔量も見えてきます。普通肌の人は一般的な洗顔量。洗浄力が強すぎず、一般的な洗顔量で十分です。固形石鹸でも OK です。姿勢肌の人は洗浄力の強い洗顔量。姿勢肌はしっかり自分の取り除けるよう、洗浄力の強い洗顔量がおすすめです。相性がいいのは固形石鹸です。固形石鹸は洗浄力が強いのですが、姿勢肌にはちょうどいい具合に使用を取り除きます。乾燥肌は弱酸性の洗顔量。乾燥肌は肌と同じ程度で弱酸性がおすすめです。洗浄力が強すぎないため、乾燥肌の乾燥を防げます。保湿成分も含んだ洗顔量の方がいいのではないかと思いますが、不要です。むしろ洗顔量にいろんなものが含まれているのは、きれいな洗顔に関します。洗顔量の保湿成分が含まれていなくても、保湿力の高い化粧水と乳液があれば十分になります。敏感肌は敏感肌用の洗顔量。敏感肌でもないと単に弱酸性では不十分です。弱酸性でも他に刺激性の物質に反応することがあるためです。弱酸性であることに加え、刺激性の強い物質などを取り除いた敏感肌用の洗顔量がおすすめです。新規の敏感肌は未経験量の洗顔量。姿勢肌で未経験の人は単に洗顔量の強いものであれば不十分である可能性があります。余分な穴を取り除くだけでなく、炎症の元になる不均の増殖を抑える必要があります。未経験の人は単に刺激性の強い物質の洗顔量が適切です。ただし、大人の菌の場合は未経験の洗顔量は刺激が強すぎるため、通常の一般的な洗顔量をおすすめします。肌の状態についてしっかり刺激性の強い物質を選ぶ。スキンケアの30の損、その15、ぬるま湯の適正温度は肌質によって異なる。多くの美容関係の記事は洗顔のぬるま湯を使うというフレーズを見かけます。しっかりきれいに洗顔をするならぬるま湯が進められています。温度によって手洗いしたり皮脂を出しやすくなるためです。ところで、一つ大きな疑問があります。ぬるま湯とは何の湯のことでしょうか。ぬるま湯といっても温度の高い話、人によってぬるま湯の高い方も違うでしょう。実は洗顔のぬるま湯の適正温度は肌質によって異なります。皮脂は温度の高いに触れることを出しやすいため、皮脂の質量に応じて温度を調整するのが正解です。次の3体から自分の適したぬるま湯を確認しましょう。乾燥肌は30度から34度、普通肌は35度前後、姿勢肌は36度から38度。以下、ぬるま湯とはいえ40度以上の湯を使うのは勧められません。皮脂だけではなくて、角質まで飛び過ぎてしまいやすく肌を痛める場合があるためです。温度設定に迷ったら少し低めに設定した方が無難です。ちなみに例外として10度の乾燥から敏感肌アレルギーの場合はぬるま湯より水の方が適していることもあります。ぬるま湯さえ肌の刺激者に乾燥したり、湿度の異常を感じるなら水で顔を洗ってみて様子を見ましょう。特別な話ですから、担当の人と相談するのがいいでしょう。自分のぬるま湯の適正温度を確認する。スキンケアの30の損、その16、泡立ちこそ、この世に存在する最高の洗顔料。洗顔料を点と嫌いや嫌いに顔につけていませんか。できるだけ肌を含んだ洗顔料が一度くよう肌を落とすようになっていませんか。綺麗にしようとすることは素晴らしいことです。しかし、少し力が入りすぎているようです。洗顔の綺麗にするときには泡が大切です。洗顔料点とは、まず両手を優しく吸い合わせて泡立てましょう。泡立てのひらいっぱいになるよう、できるだけ大きく泡立てるのがポイントです。その泡を顔に吸い合わせるようにしてやります。肌に無理な負担を与えることもありません。泡立ちが大きいほど小さな泡ができるため肌を含んで浸透しやすくなります。気持ちよくてふわふわします。この世に存在する最高の洗顔料なのです。洗顔料はしっかり泡立てから洗顔する。スキンケアの30の損、その17、洗顔でゴシゴシ洗うのでは絶対にダメ。スキンケアの30の損、その18、洗顔で 信者で絶対にやってはいけないことは何でしょうか。一番悪いことは一つだけです。他をゴシゴシ洗うことです。有料派に知らせるのではいいですが、有料派に押し付けて、チャーハンが迫られたら年金です。チャーハンが強すぎると、価値されなく、社畜までダメージを与えます。腹が反応しやすくなり、バリア機能が失われます。バリア機能が低下するため、痛みや黒ずみの原因になります。肉を余計に焼かせ、乾物の後を残してしまうこともあります。一瞬こすった行為が一生の後を残してしまうのです。大丈夫。自分はやっていない。おっと、そういう人こそ要注意です。多くの場合、癖になっています。癖は無意識ですが、自分ではなかなか気づけません。自分は大丈夫だと思っても、実際はゴシゴシしている場合があります。次に洗顔をするとき、自分の手元にじっくり注意を向けてみましょう。あえて自分を疑ってみることも大切です。本当にこすっていないでしょうか。注意を向けて確かめると、怪しい動きになっている場合があります。ゴシゴシ、チャーハンが迫られたらなっていないか、コットンの差が目にあります。化粧水をつけるときはメイクの際です。コットンでは化粧水が洗い、コットンではメイクをうまく取れない。そんな経験はありませんか。そういう人はコットンが悪いのではなく、もしかしたら悪い可能性があります。コットンの指先でつまんで、そのまま肌につけている人が多いのではないでしょうか。これでは肌に接触する分に力が入ってしまい、ムラが出てしまいます。スキンケアやメイクの面倒熱心な人でもコットンの正しい持ち方というその抜け落ちている人が多いのです。基本的すぎるから、かえって見落としやすくなっているのかもしれませんね。コットンには正しい持ち方が存在します。まずコットンに化粧水や乳液を浸します。そのコットンの端を人差し指と中指で挟みます。もう一方の端を小指と薬指で挟みます。こうして、もちろんコットンの肌を平面に沿って上手に滑らせることができるようになるのです。コットンは人差し指と中指で挟み、もう一方小指と薬指で持つ。スキンケアの30の損、その19、化粧品の上手にやるための3ステップ。化粧品の理由が星の数とは化粧品のように夢を感じた経験はありませんか。たくさんあるのはいいのですが、たくさんありすぎるのも怖いものです。どう選んでいいのか迷ってしまうのです。自分の3つ関係する化粧品は大切です。化粧品にはコツがあります。次の3つのステップで進めていけば、自分に合った化粧品をスムーズに選びやすくなります。ステップ1、肌質を知る。まず大切なことは自分の肌質を知ることです。普通から、乾燥から、姿勢から、姿勢乾燥から、敏感から、アレルギーから、敏感から、あなたの肌質はどのタイプですか。多くの人がここを曖昧にしています。曖昧にせずはっきりさせましょう。化粧品にはこの大切な部分です。肌質がはっきりすることで求める化粧品を知ることができるのです。ステップ2、求める要望をはっきりさせる。肌質によって化粧品の使用は次は目的です。あなたは化粧品にどのような役割を求めていますか。要望は何ですか。顔で悩んでいることを素直に思い浮かべてください。ニキビを直したいのか、美白をしたいのか、シミを消したいのか、シワをなくしたいのか、髪を取りたいのか、目的をはっきりするとさらに対象が絞られます。ステップ1、3秒です。肌質と目的があればかなり商品数が絞られている状態です。最後の商品は商品の差がチェックです。絞った商品の商品を一つずつチェックしていきましょう。最後に頼みになるのはあなたの直感です。パッケージの形、背表紙、匂い、肌触りなどを確認して直感的にいいなと思うものをやりましょう。気に入ったものを一つに絞って最後に購入です。どんな化粧品選びの3ステップをマスターする。スキンケアの30の損、その10、洗顔の化粧水をつけるストライミング。勝負は洗顔特区です。水でびしょびしょになった顔を食べて拭いた後、肌が乾く前に化粧水をつけましょう。洗顔特区は足が全くないためだという間に乾いてしまいます。肌が乾燥すると、隠しながらに化粧水の浸透が悪くなります。濡れているうちは化粧水をつけない。乾かないうちに化粧水をつける。この微妙なタイミングです。水分が見えないうちに化粧水や乳液をつけて保湿しましょう。わずか1分間で大きな差があります。1分は短い。洗顔特区の1分はあっという間に過ぎてしまいます。顔で顔を拭いたら化粧水の差は出て、コットンで丁寧に馴染ませているうちに1分は過ぎてしまうでしょう。さっと、キャップを上げたり、素早くコットンに化粧水をつけたりなど、手間の良さが要求されます。洗顔特区は時間との勝負といっても過言ではありません。このわずかな1分間で1日ほどが始まるのです。洗顔をして、タオルで顔を拭いた美容に気を使っている人なら、季節ごとに化粧品を変えている人も多いことでしょう。季節ごとに化粧品を変えていると、最近ないものができます。化粧品の態度を最悪のため、お金を考えることになります。しっかり顔を閉めて、冷蔵庫など暗くて冷たい場所で保管すれば、気持ちだと思います。使える場合もありますが、お勧めしません。できれば、使わない方が無難です。あらゆる化粧品は生ものです。化粧水、乳液、美容液は生ものです。日焼け止めも生ものです。関わった瞬間から自分が短くなっていると思ってください。空気に触れた瞬間から酸化が始まります。液体の入り口から空気中の空気が化粧品になります。化粧品は防腐剤が含まれていますが、あくまで進行を遅らせる程度の決めです。読者の保管をしているうちに成分の決めがなくなり、化粧品としての効果を失わせるのです。転職者に独特の匂いを発したりすることもあります。場合によっては、違反効果などが転職者成分によって、シミやシワの原因になる可能性もあります。いつか酸化もしないと思って保管するのはもっとのことです。化粧品の自助に保管というものはありません。関わでは最近まで毎日採取するのが正解です。できるだけ早めに採取しましょう。使わない化粧品のむやみに保管するのはやめる。スキンケアの30の損、その12、化粧水を捨てるとき手を下げるか、コットンを下げるか。化粧水を使うときに2つの方法があります。手を下げることとコットンの下げることです。あなたはどちらを下げるか。まず、結論からはどちらでも OK です。どちらの方法であろうと化粧水を使うことには変わりませんから、効果は同じです。ただし、最後、化粧水の消費量の違いがあります。手のひらの特徴、手のひらを下げることは手軽であることです。その場ですぐ使います。手のひらの高さによって化粧水が肌に浸透しやすくなることもあります。手の感触によって世界も確認しやすくなります。化粧水を長く使うため、高級な化粧水の場合は、経済的な面を考え、手のひらのおすすめです。コットンの特徴、コットンの最大の特徴は、体重が長くなることです。より丁寧に顔を長くなったら、長くなったら、コットンが出てきています。また、多くのメーカーでも長くなるため、コットンの下げることを推奨しているようです。ただし、コットン特別な事情がない限りは手を下げるのがおすすめですが、上等に応じて下げるようにしましょう。無駄な使いたい時は手のひらを使う。無駄な使いたい時はコットンを使う。スキンケアの30の損、その13、化粧水の乳液も手を下げるようになじませるのが一番。この化粧品、馴染みがいいよ。使ってみたら。自分と同じ話の友人から勧められたら買ってみたものの効果が感じられない。同じ話なのになぜ馴染みが違うのだろう。そう思った経験がありませんか。話の話は何が違うのでしょうか。おそらく、塗り方が違うのです。化粧水や乳液を塗るとき、手のひらで顔を立てるようになじませていませんか。パッティングです。パッティングをすれば手の内で血行が良くなるので、顔が明るくなり、肌の効果があると言われています。しかし、おかしいと気づきませんか。ただ、商品によって手の内で締まるなら化粧水の浸透が悪くなります。何より、顔の状況が悪いのが良くなりません。肌の原因になりますし、肌を傷つけてしまうこともあります。ニキビの顔が無理な商品によって炎症を悪化することもあります。人が締まれば、両足でパッティングを進めていましたが、経験があることもあり、今では進められないことになっています。では、どういう意味がないのでしょうか。化粧水の乳液も手で顔を抑えるようになじませるのが一番です。手の表によって化粧水や乳液が頭に浸透力があります。さらに、手で顔を抑えることで、パッティングのように抵抗感で肌の奥までしっかり浸透していくのです。じっとしているだけではありますが、浸透力は抜群です。ニキビや傷のある人でも衝撃を与えることなく安全なのです。化粧水や乳液は手で顔を抑えるようになじませる。スキンケアの30の損、その14、スキンケア用品は最後あったらすぐ顔を閉める。最近やウイルスなどの生物は栄養の供給源さえあればどこにでも存在します。地面の上や机の上だけではありません。何もないように見える空気も実は良いな菌が浮遊しています。これを空中浮遊菌と呼びます。風を吹くのもウイルスが伴っているせいです。花粉症で悩まされるのも花粉が空中を伴っているからです。目に見えませんが確実に存在しています。花や口を合わせても私たちの免疫システムによって対峙するので大きな問題になることはありません。問題は化粧品です。化粧水や乳液の蓋を開けたままにしていませんか。蓋を開けたままにしていると空中の菌が化粧品の中に入り込んで品質を落としてしまう原因になります。空気に触れることは酸化を促す要因です。特に気をつけたいのが浴室です。便利だと思い浴室にスキンケア用品を置いている人も多いことでしょう。染みやすい浴室は菌が繁殖しやすいため数多くの菌が浮遊しています。この形という菌にとって絶好の条件は化粧品にとって最悪の条件です。浴室で化粧水や乳液を使うときに必ず使用するときに菌が入りやすくなります。あっという間に劣化して髪が入ってしまうのです。以下、防腐剤が入っていてもこの形の条件では危険が判明します。化粧品の際はあったらすぐ蓋を閉めましょう。この中身によって化粧品の高い品質を保つことができるのです。化粧水や乳液は出し終わったらすぐ蓋を閉める。スキンケアの30の損、その15、化粧水や乳液は浴室に置かない。あなたは化粧水や乳液などの化粧品をいつもどこに置いていますか。浴室に化粧品を置いていませんか。浴室に使われるとすぐ肌が乾燥するから浴室でスキンケアを済ませよう。確かに天国臭いや臭いは浴室に置くのが一番便利です。しかし、あまり勧められたことはありません。 浴室は化粧品が最も見られるする場所です。浴室は高温多湿であり、化粧品の劣化につながりやすい条件が揃っています。また、髪が繁殖しやすい場所でもあります。浴室で湿度が高くなると、化粧品の色に結晶ができてしまい、髪が荒れてしまう可能性もあります。化粧品の額をきちんと締めていたとしても安心できないのです。こう考えると、不適切ですよね。品質劣化につながる条件がこれほど揃っている場所はありません。おすすめは浴室から出た部屋です。多くの場合、洗面所に当たるのではないでしょうか。直射日光の当たらない場所ですから、管理もしやすいところです。洗面所は洗顔後に手が届きやすいので、普段から使いやすくなります。お風呂には洗顔後は肌が乾燥しやすいため、できるだけ手の届きやすい場所になることです。洗面所で保管するときも、基本と湿度が小さいように、穴に入れたり、肌を変えたりなど工夫すればベストです。化粧水や乳液などは浴室ではなく、直射日光の当たらない洗面所の浴。スキンケアの30の基本、その魅力。化粧品も消費券が存在する。食べ物には消費券や消費券があります。鮮度を確かめるため、消費券や消費券を参考にしながら買い物をする人も多いことでしょう。より新しいものの方がより美味しくいただけますね。こうした券は食べ物だけではありません。もちろん化粧品も使用券があります。しかし化粧品は食べ物ではないので気にされていない人が多いようです。そもそも化粧品に使用券があることすら知らない人もいるのではないでしょうか。僕が今入っている化粧品であろうと使用券を超えてしまうと劣化が進み品質が落ちてしまいます。使用券を超えて使い続けると場合によっては肌に悪影響を及ぼすこともあるのです。ちょうどこの記事を読んでますし、いい機会です。自分が使っている化粧品の使用券を今すぐ確かめてみましょう。化粧品の使いは外側に記載されているはずです。特に乳液や保湿クリームなど油分が使用券は新しい使い方をしているのが前提で定められています。もし高温多湿や直射日光の当たる場所の板に変わりっぱなしにしていると、話は深刻になります。他には使用条件のあるなら使用券は実際の表示より短くなるので注意しましょう。そういう意味でも使用券に入りまで作業にできるだけ早く採取のが正解です。化粧品の使わせれば使用券内にできるだけ早く採取。スキンケアの30の基本、その17、私たちが捨てる化粧品の量の温度は少なすぎる。化粧品は軽量があります。効果を出すためには最低限これ以下に使ってくださいというようです。これは化粧品によって異なります。リハビコス、アンチエイジングなどコンセプトによって軽量も異なるのです。化粧品の説明書に書かれている軽量を読んだことがありますが、ドキッとしているような目に浮かびます。驚くべきことにほとんどの人が説明書を読んでいないのです。肌を知らせることができるようになるのだろう。なんとなくという感じで気持ちでつけていることが多いのではないでしょうか。今すぐ説明書を読み出し、軽量を確認してみましょう。驚いてください。自分が普段使っている量と比べてみていかがでしょうか。おそらく抜かない状態になっているはずです。メーカーで推奨する軽量を確かめると多いことに気づきます。まずこの事実に気づくことです。全然抜かないことに気づいて軽量の量をもっと使用量を増やしましょう。軽量を守ることで初めて効果が期待されます。高級な化粧品は無視のうちにもったいない、長く使いたいという気持ちが出てくるため、つまりになりがちです。安物であれ高級であろうと軽量を守って使うことが大切なのです。スキンケアの30の本、その18、化粧品のブランドは統一させた方が効果が上がりやすい。ほとんどのブランドでは化粧水と乳液などがシリーズになっています。メイクで使う化粧品がブランドが異なっていても、腕が良ければそれなりに整えられます。メイクは基本的に痛くものからです。腕とセンスが良ければそれなりの結果を出せます。ガタの腕さえ良ければどんなものを使っても綺麗なようになるのと同じです。しかし化粧水、乳液、乳液などは違います。顔に役メイクはしない化粧水などは肌に浸透させて効果を出すものです。その効果のために必要な成分が厳選され特殊な技術が使われています。技術はそのブランドしか使えない特許が使われていることもあります。化粧水、乳液、乳液は組み合わせることで効果が最大限に発揮する前提で使われています。このブランドを使っても肌にトラブルができる人が化粧の効果が出にくい可能性は考えられます。ブランドなどなくやアンチエイジングなどの効果を期待するならやはりブランドを統一させる方が賢明です。ブランドを統一させていれば化粧水、乳液、乳液にも同じ成分や技術が使われているはずですから効果は断然なくします。特別な理由がない限り基本的にまずブランドを統一させるようにしましょう。化粧水、乳液、乳液のシリーズは特別な理由がない限り統一させる。スキンケアの30の本、その19、化粧水や乳液はムラなく薄く顔に均一にはならない。化粧水も乳液もムラなくすることが大切です。ムラなくないと意味がありません。塗らせている部分があると乾燥して洗いの原因になります。顔全体をムラなく乾かしましょう。しかしムラなくなるとはいえ均一に塗るわけではありません。ここが大切です。顔の部分によって皮の分泌の仕方には違いがあります。皮脂の分泌が多いことは出しやすくなり、皮脂の分泌が少ないことは乾燥しやすくなります。皮の部分によって塗るを変えることがポイントです。塗るを変える目安は2つあります。T ゾーンと U ゾーンです。T ゾーンとは顔の下と鼻先をつないだ T 字形の部分のことです。U ゾーンとは頬と口の周りをつないだ U 字形の部分のことです。皮脂の分泌量が多い T ゾーンは出しやすいため、塗るを控えめにしましょう。皮脂の分泌量が少ない U ゾーンは乾燥しやすいため、塗るを多めにしましょう。皮脂の分泌量は個人差が大きい点ですが、皮脂の分泌の下は多くの人に当てはまりやすい共通点です。化粧水や乳液は T ゾーンと U ゾーンで塗るを調整する。スキンケアの30の本、その30、あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか。クレンジングが最後の乳液までのスキンケアにどのくらい時間をかけていますか。肌の負担になるためスキンケアの時間は短い方がいい。スキンケアは時間をかける、効き目が高くなる。美容関連の記事には両方のアドバイスをお願いします。どちらが本当なの？と思う人もいるかもしれませんね。実はどちらも正解なのです。例えばスキンケアの時間が短すぎるとどうなるでしょうか。洗顔が不十分になり、顔に汚れが残ってしまいます。化粧水や乳液の保湿に今もできやすくなるでしょう。一方、スキンケアの時間をかけすぎるとどうなるでしょうか。クレンジング量や洗顔量でしっかり顔を汚れを落としていると肌を痛める危険性ができます。スキンケアは早すぎても遅すぎてもよくありません。スキンケアは手間の良さが大切です。ではどのくらいの時間がいいのでしょうか。クレンジングから乳液までのスキンケアにかける時間は5分から10分ほどになりそうです。短すぎず長すぎずリズムを作って手間をこなすことが大切です。あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか。なんとなく考えてしまいがちですが、以上スキンケアの時間を正確に測ってみましょう。弱すぎると強すぎると客観的に確かめる目安もあります。時間が短すぎればもう少し時間をかけて丁寧にしましょう。時間が長すぎればもう少し時間が短くなるよう手間を改善しましょう。時間が悪いことでスキンケアの対応が発展する手段になります。スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。スキンケアの30の本、まとめ、その1、化粧品になる前に自分の肌の状態を確認しておく。その2、自分の肌の状態を確かめる。その3、ティッシュ1枚を使って肌の状態を確認してみる。その4、表皮1皮下組織の酸素構造を正しく理解する。その5、新陳代謝をきちんと理解する。その6、薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。その7、スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。その8、クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。その9、メイクの前や話に合わせてベストなクレンジング量を選ぶ。その10、メイクが浮き上がったことがあればさっと洗い流す。その11、朝もきちんと洗顔する。その12、洗顔の時間は話したいこと口の周りに回りで進める。その13、洗顔は泡を吹き始めてから1分ほどを目安にする。その14、肌の状態についてしふさわしい洗顔量を選ぶ。その15、自分の目の前の適正温度を確認する。その16、洗顔量はしっかり合わせてから洗顔する。その17、ゴシゴシ力が合わせて洗い方になっていないか再確認する。その18、コットンは人差し指と中指で挟みもう一方を指と薬指で持つ。その19、上手な化粧品の3セットをマスターする。その20、洗顔をしてタオルで顔を拭いた直後に化粧水をつける。その21、使わない化粧品の南に保管するのをやめる。その22、無駄な使いたいときは手のひらを使う。無駄な使いたいときはコットンを使う。その13、化粧水や乳液は手で顔を押さえるようになります。その14、化粧水や乳液は出し終わったらすぐ顔を閉める。その15、化粧水や乳液などは浴室ではなく直射日光の当たらない洗面所に置く。その16、化粧品の触れば使用圏内にできるだけ早く採取。その17、化粧品の説明書に書かれている経路を読んでみる。化粧水、乳液、乳液のシリーズは特別な理由がない限り統一させる。その19、化粧水や乳液は T ゾーンと U ゾーンで塗るを調整する。その30、スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。